北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、またつい最近ですね、子供を虐待したり、虐殺したりするその親が増えておりますよね。
はい、
まあ、連日のように報道されて、その虐待やね、虐殺に世間は驚かなくなってきていますよね。感覚が麻痺してね、
はい、
当たり前になりつつあるんですね。
そうですよね。こういうことが報道されるたびに、人間とはなんと残酷で恐ろしい存在なのかと立然とさせられますよね。
はい、まあ、あのね、犬や猫でも我が子はね、命がけで守るというのに、なぜ人間はね、子供をね、虐待したり虐殺するのかということを、その突き詰めていくとね、これは親のエゴに行き着きますね。親が自分のことだけを考えているんじゃないでしょうかね。人生を享受しようとすると子育てに構っていられないんですね。子供の犠牲にはなりたくないという考えなんでしょうかね。
そういう考え方、それが本当だとしたらとんでもない話ですよね。
まあ、自分を育ててくれた親の恩を思えばね、我が子を育てるのはこれは責務ですよね。命の継承ですね。
はい、
犠牲になっていると感じること自体が不尊なんではないでしょうかね。もっと言えばね、そういう親たちは犠牲という言葉の意味を履き違えていないんじゃないでしょうかね。
はい、
あの宗教者はね、犠牲になれと教えられますが、これはね、自分の命を捨てても人を救えということなんですね。すなわち犠牲とは愛と同義語なんですよ。
はい、
我が子を満足に育てられないでおいて子供の犠牲になりたくないと思うこと自体不尊だと思いますがね。お正月になると子供にお年玉をあげますよね。
はい、
あるいは誕生日に欲しがっていたものをプレゼントしますよね。
はい、子供は大喜びですよね。またその喜ぶ姿を見て大人は与える喜びというのを感じるものですよね。
はい、あの我が子の喜びより自分の喜びを優先させる親はね、精神年齢が大人になっていないということになるんでしょうね。
はい、
まあ、20年ほど前になるんですけど、アメリカへ留学した日本の医者がね、アメリカの親が子供を虐待する姿を見ているんですよ。まあ、当時日本では考えられないようなことだったんですがね、それが今アメリカに追従するかのような、日本で行われているんですね。
もしこれがこう物質文明を追い求めた結果だったとすれば、まあ、人間はなんと愚かな存在なんでしょうね。
人間は物質文明によって生活が確かに便利になりましたよね。便利に慣れてしまうことは子育ても便利にしたい、手をかけないで育てたいという心になるんでしょうかね。
子供に手がかかりすぎることが腹立たしくなり、虐待に及ぶんでしょうかね。
はい、あの子供の虐待、虐殺はね、決して一言ではありませんね。私たちに人間としての生き方を問いかけているんですよ。結婚をした夫婦が子供を産もうとしない、できないのではなく意識して産まないんですね。奥さんは欲しがっていますが、ご主人が反対しているようなんですね。なぜ子供を作らないんですかとご主人に聞いたところがですね、子育てに自信がありませんと、答えたそうなんですね。あの親として自分には資格がないと思い込んでいるんですね。子育てということを深く真面目に考えて過ぎているんですよ。
まあ、ちょっとこう産みっぱなしになってしまうというのも困ってしまうところはあるんですが、
はい、
責任感が過剰のあまり考えすぎてね、子供を設けることができないというのも少しね、これからやはり問題になってくるところもあるんでしょうね。
今ご承知のように少子化がね、社会問題になっておりますよね。このまま少子化に歯止めがかからなければ、これはもう年金問題だけではなく、社会構造そのものがね、揺らいでくるんではないでしょうかね。
はい、
社会的な問題として、少子化はね、政治の責任として、これからの施策が望まれるところなんですが、私たち人間として、子供を設けるのは当然だと思いますよね。自分の命は親から両親から授かったもんなんですよね。両親は祖父母から命を授かり、祖父母はさらにというように子孫を継承しているから、今の自分がこの世に存在しているわけなんですね。
そして私たちはさらにそれを継承していく義務があるということになりますからね。
医学的な問題からね、子供が授かれないということならともかく、子供がいると煩わしいから、自分たちが楽しみたいからといってね、理由で意識的に産まないとしたら、それは人間としての義務を放棄していることになるんではないでしょうかね。子供がいてさえ将来は孤独なんですよね。
はい、
今地方の新興住宅街にサラリーマンが住んでおりますが、やがて子供たちは東京や遠方に転勤で出ていきますよね。するとね、そこは老人の町、まして子供のいない老夫婦、今は自由で送ってもやがて孤独地獄という月がやってくるわけですね。
そうですね。ちょっと子供がこう自信がない、子供を育てるのが自信がないっていう人も含めて、やはり周りの環境というのもね、守っていくという環境というのもこれから大事です
しね。大事ですよね。はい、
さあ、それでは後半の質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこういったご質問をいただいております。はい、先だって母の一周忌に合わせてお墓を作ってそのままにしていたんですが、親戚よりお坊さんを呼んで魂を入れてもらったかと聞かれました。そういう儀式が必要なんでしょうか。
はい、墓石というのはただそこに立っているというだけでは単なる石のオブジェでしかありませんね。
はい、
墓地を買った、墓石を買った、工事に着工してやっと建立した、建てた。しかしそれでもこの段階ではまだ文字通り、仏作って魂入れずの状態と言えるわけなんですね。この石を仏塔として仏教的な意味でね、機能させるためには開眼供養、目を開く供養という儀式を行う必要がありますね。開眼とは読んで字のごとく目を開く、歴史上有名な奈良東大寺の大仏開眼と起源は同じなんですよ。墓石に魂を入れる、つまりご本尊様をお迎えしてご先祖の魂を入れるために住職に読経してもらう、そのための儀式がね、開眼供養なんですね。
はい、なるほど。この儀式を終えて初めて墓石がお墓となって、私たちが礼拝するのにふさわしい尊さというのが備わるわけですね。
おっしゃる通りですね。ここで初めて私たちはお墓参りを通じて先祖を供養するという機会を得られるわけですね。またお骨がある場合にはこの時同時に納骨室を行います。そこで個人はね、土に帰るべき安住の地を得るわけなんですね。この法要の営み方は地方や宗派によって違いはありますが、基本にはお墓が完成したお祝いの儀式という意味合いがありますね。家族はもちろんのこと、親戚縁者が集まって先祖の供養をして個人の供養するという日なんですね。開眼供養を行う時期はね、寺寮といって生前にお墓を建てる場合は特に決まっておらず、その基本的にはいつでも構わないんですが、
はい、
お墓完成のスケジュールに合わせて都合の良い日を営めばいいと思いますね。
逆にお骨がある場合は、やはり縁者の方が集まりやすい日に設定するのが得策なんでしょうね。
そうですね。
一般的に多いのは仏事のある日、四十九日や百花日、一周忌、あるいはお盆や春秋の彼岸ということになりますか。
はい、お墓を建てること以上にね、建ててからの供養が大切だということを忘れないでいただきたいと思いますね。
はい、
確かに墓地選びに始まって開眼供養を迎えるまでは不慣れなことも多く、建立の日はね、やっと終わったという気持ちもあるでしょうね。
まあ、しかし大事なのはむしろここからということですよね、うんうん、大切なこの命を幾代にもわたって受け継ぎ伝えてくれた先祖に感謝して供養を捧げるためにお墓を建てるわけですから、うん、きちんとした供養をしなければ意味がなくなりますもんね。
はい、あのお彼岸、お盆、年会期などの仏事の日はもちろんのことね、思い立った時いつでもお墓参りできるのが一番の供養なんですよね。お墓参りは決して改まって出かけるものではありません。何の準備もいらないんですよ、
うん、
気の身気のままで出かければいいわけですね。お墓に行くからあれこれと準備しなくちゃいけないというものではないですから、気軽に出かけていきましょうね。お墓へのお供え物はお寺の場合は適当な時期に処分してくれるんですが、霊園の場合にはね、これは持ち帰るべきなんですね、はい、カラスや猫などの食い散らされたり、その食べ物がねシミとなって石に付着してしまいますね。
お墓参りの時によく見かける光景なんですが、まあ、きっとね亡くなられた方がこうお好きだったんでしょうけれども、うん、墓石にお酒やビールをかけているっていうのを見かけることがあるんですが、
はい、
これはできれば避けた方がいいんでしょうかね、うん、
これはおっしゃる通りいいでしょうね。あの墓石というのはアルコール成分に弱いんですね。墓石をお酒へ臭くしておくのもなんでしょうし、しかしその個人の好きだったものをね、その人を思い出しながらお供えするのはとても素敵なことなんですが、はい、食べ物やお酒をねお供えした後、自分もそこで一緒に食べたり飲んだりしている光景をよく見ますが、私はその光景を見るたびにいいシーンだなと思うんですよね。素敵な光景ですよね。
そうですよね、はい、まあ、そうやって個人のことを一緒にこう思って過ごすというのが大事なんですよね。はい、番組ではお墓についての質問募集しております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人心コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。